競輪選手菊池仁志の
自転車道場、道場の城菊池仁志です。テーブルの上がね
なんか菊池さんも散らばらか
さよく言いますわ本当にこれお菓子食べた後やないですかこれ
菊池さんじゃこれ
違いますよ。話は戻して、
はい、話は戻して、
はい、真面目にいきますか。
はい、
はい、メモが出てきたんですよね。
そうなんですよ、メモが出てきて、
おお、どういうメモですか。
メモ読みましょう。
はい、読みましょうか。
実はこれ収録1回やったんですけど、ちょっと喧嘩別れしてお
じゃんじゃなくて、おじゃんに、ボツ、
ボツに
DNS、 あ、DLS じゃないね、
DNF DNF っぽい
フィニッシュに至らず、
至らずみたいな、まあ、フィニッシュには行ったんですけど、配信に至らず、
至らずということで、再収録という形になりましたけれども、
はい、
他競技、
はい、
他競技ですね、ウィンタースポーツ、
ウィンタースポーツ、
今、オリンピックやってますけどね、
はい、
その中の一つの他競技の指導者講習をやったんですよ。
ワットバイクですよね。
ワットバイクです。ワットバイク、はい、ワットバイクの指導者講習。ワットバイク使ってるんですよね。
そうなんです
よね。結構ね、バンバン使ってるんですね。
ね、本当にいろんな競技使ってますよね。
はいはい。はい、で、その指導者が県外からなんですけど、はい、遠くからわざわざいらして、
はい、
指導午前中かかったのかな。
そうですね。
はい、午前中目いっぱいやりましたけどね。はい。はい、指導者といえども、まあ、現役に近い指導者もいたりして結構すごい音させてもがいてましたよ、
はい、すごいですね。講習受けに来たけど、はい、ちゃんとも がきもやった、
もがきも、もがきもやってました。もがきもすごいパワーっすよ。
あ、違うんですよね、自転車競技は、はい、ケイデンスが高いじゃないですか。
はいはい。
で、そちらのスポーツはケイデンスが低い、
低いですけど、軽く1400ワットぐらい出してましたよ。
すごいですね。
バーンっていって、うん、やってました。
びっくり。ということはギアが重いってことですか。
ギアはまあまあ重いって言っても普通軽装に使うぐらいのギアではありますけどね。うん、ありますけど、そんなに練習はしてません、もう指導者なんでって言っても、はい、やっぱり力の出し方覚えてるんでしょうね。
ああ、そりゃ
やっぱり、ああ、もう瞬間に、まあ、体重もそれなりにある方なんで、うん、
はい、
まあ、ワットも出るのは出るんですけど、
うまく乗せていくん
ですね。あ、そうですね、そうですね、そうですね。
そうなんです。
で、その時に、
うん、はい、
ちょっと話は長くなりますけど、
はい、どうぞ。
クリート付きのシューズを使ってたんですよ。
はい、
使ってて、使ってたんですよ、
はい、あ、
で、
はい、
来た時にもがいて、うん、その波形があんまりよろしくなかったんで、
はい、
クリートと直しましょうかって言ったんですよね、
はい、
ちょっと直して試してみましょうか、どうなるかって言って直したんですよ、
はいはいはい、
めちゃめちゃ綺麗な波形になってみんなびっくりしてたんですね。
おおって、
おおってびっくりしてて、
はい、
あ、これだけで変わるんですかみたいな、
お、
ちょっと驚いてましたね。
あ、じゃあ思うんですけど、
はい、
ワットバイク、さまざまなスポーツ乗ってるじゃないですか、
はい、
あんまりワットバイクのポジション的なことは
あんまり気にしてない
ですね。ですよね。ワットバイクの公式、海外の方のサイトを見て、うん、あまりポジションのことは見てないような気がして。
そう、そうなんですよね。
まあ、特にクリートとかは、
まあまあ、とりあえずは乗りやすいポジションにはしてましたけど、うん、自分から見たら全然まだ調整しなきゃいけないポジションではあって、もうポジションとクリート一応、まあ、一人の方が現役に近かったんで、
はい、
一人の方のやった時にやっぱ波形とやっぱり全然違うって感覚があって驚いてました。
お
お、うん、
そうなんですね。
そうなんですよ。
やっぱり波形は綺麗に出た方がいいんですよね。
波形はね、やっぱり綺麗には出ますね、うん、音が良くなると。
あ、
うん、
でやっぱりそうやってトレーニングした方がいいわけでしょう。
まあ、効率がいいですよね、体使い切れてるっていうわけで、
ということですよね、
はいはい。
じゃあ結構もったいないですよね。
もったいないですよね。
そのパワーとか、
もったいないですよね。
とかその他の計測値だけでも、まあ強くはなったりトレーニングにはなるんでしょうけど、やっぱりポーラビューですよね。
そう、そうなんですよね、
うん。
で、まあ、いろいろそのいろんなトレーニングの中にワットバイク取り入れてるみたいで、
はい、
なんかこの後アメリカに行くとか言ってましたもんね。
あ、そうなんですか。
はい、講習にコロラドやったかな、コーチトレーニングの、コーチトレーニングの講習に行くって言ってましたけどね、
すごい科学トレですね、
うん、すごいですよね、指導者冥利につきますよね。
そうです
ね。そこまでこう高度なトレーニングっていうのを講習受けるっていうことはね、まあその一つがワットバイクではあったんですけど、まあ本当にあの食い入るように、あのあっという間に時間が過ぎました。でその時のメモですよね、これ。
そうです、その時のメモで、菊池さんがそうやって話してたことを、あの自分がメモしてたんですよ、ふむふむって言って、で一部はあのノートに書いてるんですけど、ノートに書いたのは FTP のこと、FTP が高い選手は回復力も高いみたいな、
あなるほど、
ってことを書いてたんですけど、それ以外にもいろいろ書いてて、それでちょっと読んでみましょうか、メモなんでパラパラってしてるんですけど、パワーがあってもペダリング効率が悪い、道具に適応できてない、道具をコントロールするところに共通項がある、ペダリング効率が良い選手はスピードの減速幅、垂れ幅が少ない、というとか、まだいろいろあるんですけど、回転数とワットとか。
ちょっとね、ちょっとあの、そのウィンタースポーツって言ったときはもうちょっとこう絞っていくと氷上スポーツであるんですよね。氷の上でやるスポーツ、でまあ言ったら道具を使うじゃないですか、シューズを、でシューズを使うのでそのやっぱりその効率って結構やっぱり言ってましたよね。
そうですね、
うん、
でここがあの自分が改めてこのノートを自分の本当にあの手書きのメモを見つけた時に、はって気づいたんですよ。
ほう、なんで、なんで
このパワーがあってもペダリングが効率が悪い、道具に適応できてない、っていうことは、パワーがあってもペダリング効率が悪い、あの波形が汚い、っていうことは、道具にワットバイクっていう道具にまず一つ適応できてないじゃないですか。
あ、まあ、そのワットバイクという、その通りね、ワットバイクという道具に、
体がちゃんと馴染んでないのもあるし、であのもう一つ、で結局は体がそれってうまく使えてないってことじゃないですか。
まあ、うまく使えてないとコツを、コツが分かってないというか、そう、
結局そう、体を使うコツ、道具を使うコツ、この2つがいるよっていうところが共通項なんだっていうのがちょっと、
それでねちょっと思い出したんですけど、あの先週末に、あの群馬のトラックレースに行ってきたんですよ、その時に、まあ普段の練習あのスポークホイールっていうのをトラックレースでも使うんですけど、室内だとディスコイル履くんですよね、前後、
前後
ディスコイル、で特に前はあの普通バトンホイールって風の抜けが良くするホイールを、あの屋外のバンクでは使うんですけど、まあ屋内競技場にだけ、まあ、前ディスク使うんですけどね、自転車触れないんですよ、風が抜けないんですよディスクから、だからなんですかね、モーメントって言って、まあ、コマを回したらずっとコマが立ち続けるじゃないですか、あれが前輪に出るんですよね、だからハンドルがキレが悪くなるんですよ。でその時に選手に、いや自転車触れないんですよねって言われたから、ワットバイクと一緒でいいんじゃないって言ったら、ああとかって言ってましたもんね、ワットバイクでパワー出す時と同じ感覚で言ったらいいんじゃない、結局固定自転車で自転車触れないから、その中で器用にやっぱりパワーを伝えていかないといけないじゃないですか、だからそういう言い方したんですよ、そしたらバンとやっぱりタイム出してましたもんね、なんか分かったみたいで、
そう、
ああなるほどみたいな、
多分その選手がハッてしたのと、このメモ見てハッて、その共通項っていうところでハッとしたのが、多分同じじゃないかなと思うんですよ、なんか別々なようで、体を使うことの器用さ、で道具に適応する器用さ、一緒に、使わないといけない。それを両方を合わせて図式化して見せてくれるのがポーラビュー。
そうなんですよね。
結局どっちも体も使えてて道具にも適応してる。だからすごく菊池さんがポーラビューがすごくいいところはそこって言ってるんですね。
そうですよね。まあ競技が違っても、やっぱり効率がいいとそのスピードの落ち方が減速幅が少ないっていうのは結構自分驚きだったんですよ。ということはやっぱり効率っていうことは何のその競技でもやっぱり言えるんだなっていう中のやっぱりワットバイクのポーラビューっていうのをやっぱり器用に使いこなせるか
っていうことですよね、
ということになるんですけどね、そうそう、道具を使いこなすという部分ですけど、
体も使わないといけない、
そう、
うまく連携するって、もうそれをでこれを見て、あ、なぜそのポーラビューがいいかって言って何度も聞いてるんですけど、改めてちょっとハッとしたんですよ、 そういうことかっていうのが、このパラパラと書いたメモに。
その後は？
あ、その後ですか？
はい、その後は？
そんなにザン終わりみたいな。
いやいやいやいや。
終わりみたいな。
ある程度こう、ある程度ボリュームは今膨らましましたよ。
いやいやいやいや、そうなんです。結局そこなんですよ。うんうん、はい、なんでね、2回目なんで何話したかなっていうのがあるんですけど、うん、でそういうので結局効率よく体を使うワットバイクのデータを指標として見えてくるもの、うん、
はい、
ペダリング効率は何を表すか、
うん、
つまりそれは効率よく体が使えているということ、
うん、
ペダリング効率の良い選手ほど終盤で足りない、だから結局同じこと言ってるんですよ。競技は終盤が勝負どころとなる。ここで力が残っているかどうか、まあ、どうか、
うん、
効率よく体を使う、これができていた方がいい。
いや、この効率よく体を使うって言うけど、もう結構乳酸溜まってるんですよ、みんな、
うん、
もう乳酸溜まっていっぱいいっぱいになって、はい、体動きづらい状態だし、うん、頭酸欠になってるし、うんうんうん、そういう状態で無意識化の中でコントロールしないといけないですよね、
うんうん
うん、ということはもう何度も何度も同じことを繰り返さないと、
うん、
体の中に追い込まないじゃないですか。あの回路というか神経回路がこう、
はい、
うん、連動しないんで、
はい、まあいい、まあまあいい、とにかくまあなので効率よく体を使うということがエネルギーのロスも減らすし、終盤まで持つで、
う
ん、エネルギーが残りわずかになったところでも効率よくそこで動かすことができる。
まあ意識的には無理ですけどね、
うん、ですけど、
まあまあ、そういうのもトレーニングを通じてね、
う
ん、
で、うん、あのワットバイクがそういうのにいいですよっていう、
あ、そうです、そうです、
ことを話していたんだなって、うん、それにハッとしたっていう、
なるほど、
ことだったんです。
なんか今回はまとまりましたね、綺麗に。
いや、この場合の方が熱かったんです
けどね。本当ですか。
菊池さんがなんかあの怒って
ちょっと議論っぽくなりましたので、
じゃあ熱くなりすぎてね、
はい、もう時間ですよ
はい、終わります。
ありがとうございました。